それでは使徒の働きの一章です。開いてください。はい。そして、今晩は12節から見ていきます。私たちがイエス様がよみがえられて40日間、彼らと共に、おられて、で聖霊の約束を与えられました。そして天に昇られたというところまでを見ましたが、この12節からこの一章の最後までは、聖霊がこの約束は実際に実現する下るまでの間に、間の出来事、つまりこの約束を待っていた時の出来事になります。では12節ご覧ください。そこで使徒たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあったということで、イエス様が天に昇られた時に彼らはオリーブという山にいたわけなんですよね。でこれがルカによる福音書ですと、24章の50節に、それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福されたとあります。ベタニアって非常に近い、エルサレムに近いところですけれども、おそらくこのオリーブ山がこうあるとですね、そちら側が北になるわけですね。そうするとこっちが、私にとって右が、皆さんにとって左が、この東側 でこちらが西側になるわけですけれども、おそらくですね、このオリーブ山の東の麓の方だったと思うんですね。イエス様がこう天に上げられた、なんかイメージ的にこう頂上から上げられたっていうイメージがありますけれども、このベタニアの近くまで連れてったってありますので、おそらく東側の方ですね。そしてそこから上がられたということですね。そしてエルサレムに帰っていきます。でそれは命令だからですね。ルカの24章の49節で、見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと言ってですね。で1章の14節、1章の4節、ごめんなさいね、4節かな、4節にも使徒の働きですよ。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと。でこのようにエルサレムなんですね。でこれは私たちこの使徒の働きの前はですね、イザヤ書をやった時にですね、シオンから良い知らせが出てくるということが何度となくこの約束されていました。福音がこのエルサレムから出てくるということも実現しなければならなかったわけです。で、彼らは容易にエルサレムから出ていく動機がありました。エルサレム生粋の人っていうのはこの弟子たちにいないわけですよ。ほとんどが、エルサレム以外、マルコはそれでもあれかな、そうですね、だからエルサレムでない人たちが多いわけですよね。でエマオの途上に、でこの復活のイエス様に会った人たちもですね、エマオに向かったっていうのはもう本当にもうエルサレムじゃないことは確かだし、一番大きいのは、このガリラヤ、出身の人たちですね。ガリラヤの人たちとこういうふうに人たちに対して言っているわけですから、もうほとんどがガリラヤなわけです。だからもうガリラヤに行きたいというのはもう山々なわけですけれども、今とどまっていなさいと、このようにイエス様に言いつけられたので、エルサレムの近くってこう言ってね、このエルサレム帰ったとこう言ってるわけですね。で安息日に歩くことが許される道のりとあります。これわざわざ書いてるんですが、これね、ユダヤ人だったらもうすぐに分かりますね。安息日っていうのは働いてはいけないので、歩くことも長距離を歩くことも許されないわけですね。で、だから近くのシナゴーグに必ずその安息日には行くんですが、その本当に近いところでなければ行ってはいけない。これが実は1キロぐらいなんですけどね、これどこから来たかというと、ヨシュア記の3章の4節で、このヨルダン川、この乾いたところをですね、歩くときに契約の箱が、を担いでですね、レビ人が担ぐわけですけれども、その間が2000キュビットでなければいけないっていうね、この聖なる ものですから、だから2000キュービットでなければいけないと、これが大体1キロぐらいだと。で、それで、なんかまあ、だから、まあ、こじつけって言ったらこじつけなんで、まあ、でも簡単に言うと、その歩ける距離があるわけですね。もう本当、限られた距離ですよ。まあ、それだけオリーブの山近いので、まあ、聖地旅行行った人はね、もう本当にオリーブの山が、神殿のね、あったこの神殿の丘のところまで非常に近いっていうのは知ってるんですけれども、まあ、そこの距離だったんですよね。で、安息日だったんですよ。安息日です。で、2章ではですね、2章ではここから8日後に、この聖霊が下ってますですね。だから五旬節というのはこの満ちる日っていうのは8日目なんですよね。8日目っていうか、日曜日なんですよね、うん、日曜日50日目で、これは杉越の祭りから数えて50日目に、まあ、なるわけで、で40日すでにイエス様はいろんな人に現れておられたわけなんですよね。で3日目によみがえってますから、でそれでこう計算していくと残り8日間というか、だからこれ今安息日で、だ次の日の日曜日ではなくて、その次の週の日曜日ということで、だから大体8日間のこのまあ期間っていうのかな、この待っている期間があったわけなんですよね。で、それで13節ご覧ください。彼らは町に入ると、泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであったとあります。屋上の部屋に上がったとありますけれども、まあ、これね、伝承によるとですね、イエス様が弟子たちと最後の晩餐を取られた屋上の部屋ではないかとも言われて、またはイエス様よみがえられた後にユダヤ人たちを恐れて戸を閉じていたところにイエス様現れたところではないかとも言われてますけれども、だから全て最後の晩餐の時から復活、そして昇天後の祈り、まあ、全部がこの屋上の間ではないかと、そして聖霊がそこに下ると、まあ言われているんですね。そして今イスラエル行きますと、エルサレムに行きますと、まあ、そこが、それが起こったと言われている場所というのがありまして、まあ、十字軍の建物の跡なんですが、そこではないような気がします。うん、実際は。というのはですね、まあ、結論から言いますと、神殿の敷地があってですね、まあ、後でね、この、皆さんにお見せしますが、これ模型なんですけどね、この神殿の敷地のね、この南側にですね、このちょっとビデオでもお見せ、まあちょっとね、見づらいと思いますけれども、この南側にですね、そうですね、これちょっと、神殿っていうのが、まあ、こうやってね、こう見てください。これ上から見てる、上空から見て、こっちが東だとすると、で、こっちが西だとすると、こうあるわけですけど、でも敷地っていうのはあるわけですね。こう平らにしているところが。ですね。本当はこう森屋さんですから、こう勾配があるんですけど、そこをヘロデが大改築の時に平らにしたわけですよ。で、この敷地がこうバーンとでっかくあるわけです。で、こっちが北で、こっちが東で、まあ、こっちが西だとしますよ。これバーンとあるわけですね。で、南のところに、このね、王の回廊と呼ばれる、こう中廊があって、この柱があって、そしてこう部屋があって、で、それが2階、また3階までかな、こうあってですね。で、これが、そこにもサンヘドリンが開かれたのではないかとも言われてますけれども、そこに宿を取ってですね、で、まあ、その大きなところを取って、で、そこで皆が集まって祈っていたのではないかと思われるんですね。なんでかっていうとですね、ルカによる福音書の最後の最後が、24章の53節に、いつも宮にいて、神を褒めたたいていたってこう言ってるんです。もう、だからもう、すぐそばがもう宮ですよ。もう、神殿の敷地内ですから。ね。で、宮があって、そして、あとですね、この2章を読み始めると、ペテロが説教します。この聖霊が下った後ね。説教して、で悔い改めてイエスも信じる人たちが起こされるんですが、で男性男だけで3000人かな、3000人がバプテスマを受けたと書いてあります。2章のどこだったっけな、 41節ですね。その日ですよ、3000人が仲間に加えられたの、バプテスマを受けて。でこれだけの人数が受けられるってね、これね、日本みたいにこう水が豊富にあるわけじゃないですから、溜めてるところじゃないとできないわけなんですよね。でその南側にあるこの王の回廊のすぐそばですね、この神殿の敷地から出た周りというのは、もうこのミクベと呼ばれるユダヤ教が水の清めの洗いですね、水の清めをする、まあかん、あのね、ちょうどね、分かりやすく言うとね、あの日本人に分かりやすく言うと、あのほら今あるのかな、あのプール行くとね、あのこの消毒するために塩素の強いあのところ入るじゃないですか、あの階段で降りてまたこう上がっていくっていうので、これがね、階段が降りて上がっていくっていうのに、階段が一方にこう降りてって、そしてこれまたこっちの方で上がっていくっていうね、これを右左から降りて右から上がるのかな、忘れましたけれども、そしてもっと深いんですよ、うん、深くて全身が入るくらいなんですね、うん、でこれミクベって言いますですね、でミクバーとかミクベーとかって言うんですけれども、おそらくそこは水がいつも確保されてますので、でおそらくそこを使ったんじゃないかなとこう思われるわけなんですよね。であとはね、ペテロがダビデの墓が今日に至るまで私たちの間にありますと2章の29節で言ってまして、ダビデの墓というのはさらに南のところにあるダビデの町と呼ばれていたシオンの要害ですね、あちらの方に王家の墓があることは聖書に記述されてますから、そこにダビデが葬られているはずなんですよね。ということで、あのこちらの方ではないかと、この神殿の宮の敷地内にある王の回廊の方ではないかとも言われています。でですね、でですね、ここで使徒たちが11人の名前が列挙されてるんです。あれ、もう一人どうなったのですね、そうなんですよ、当然ながらイスカリオテのユダはここにはいない。でその話を次にペテロはしていくんですよね。いないから、まあ、補充しなければいけないってことですよね。その話を彼はしていくんですが、ルカはルカによる福音書で6章の16節ですけれども、イスカリオテのユダでこのユダが裏切る者となったと。だから他の列挙している人たちはみんな同じ、当然ながら同じ名前でこう列挙してるんですけども、最後にイスカリオテのユダ、しかもちゃんと解説付きで裏切る者となったっていうふうにはっきり言ってるんですよね。で14節で、彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたとあります。あのこの復活されたイエス様を目撃した人たちはですね、ここで今までイエス様と共に歩んでいた人たちが勢ぞろいしてるんですよ。まず女たちとあります。でね、あの福音書って読み比べるとね、少しずつ違うわけですよ、ね、でルカは興味深いのはね、女性の働きをね、他の福音書よりも数多く書いてます。で8章ですね、ルカの福音書の8章の1節から3節まで読みしますけれども、すごい詳しく書いてるんですよ。そのうちイエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たちですね、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていたと。まあこう雑事っていうんですかね、この食事も含めてですよね。本当にあの女性の働きってすごいなと思いますし、いやそういうと、なんで女の人っていつもそういうのですかとかってね、男尊女卑ですとかだとか言われそうですけれども、なのでちょっとあの解説もっとしますとですね、聖書にはあの予言をする女も出てきますよね。で教える女も出てきますよね。 その指導的な働きで教えてるっていうのは、まあ、男、この第一テモテの2章には出てきますけれども、まあ、その他のことはもう女性も行っていることが、まあ、ここに書かれているわけですね。女使徒っていうのも出てきますね。どこだっけかな。ローマの16章ですね。出てきますしね。使徒っていう言葉は、これからもね、詳しく説明していきますけれども、使わされたものっていう単純な意味なんですね。うん、使わされたもの。だから使徒ということで十二使徒とは限らないんですよ。うん、でも十二使徒はイエス様を立ててます。ですね。で、これは今から説明しますが、とっても大事なんですね。うん、で、驚くのはですね、次ですよ。イエスの母マリア及びイエスの兄弟たちってこう言ってるんです。で、この肉の家族については、福音書の中では、途中でバーンとこういなくなるんですよね。覚えてます？でね、出てくるんですけれども、でもそれはね、信じてない彼らの姿が出てくるんですよ。で、当然ながら最初に出てくるのは、このマリアですよね。ガブリエルに現れて、で、ガブリエルから告げられて、この方が神の子である、キリストであるということも告げられている。ところがそのマリアとてですね、この12歳のイエス様がエルサレムで、この神殿で議論をしている、学者たちと議論をしているときにですね、何やってるのよって、お父さんとお母さんずっと心配してたのよってこういうふうに言ったときにですね、で、私はいつも父の家にいるのにと、ね、このように言ってるから、もう困っちゃったというかびっくりしてるわけです。でも心に留めておいたってこう言ってる。羊飼いがイエス様がお生まれになった時、間もない時ですよね。羊飼いやってきてですね、このベツレヘムでお生まれになったイエス様のところに。で、その時も心に留めたっていう言葉を書いたんですね。だからその時はわからないけど、何かこれは重要な意味があるなということは薄々わかるんだけど、さっやっぱりわからないということで逡巡してるっていうか、まあ、私たちの生活の中でもそういうことありますよね。で、そのマリアはそれを行ってったわけですよね。で、ヨハネって福音書を書くときに、もうそれこそ本当に違う視点っていうのはすごいたくさんあって、もう今までいろいろ出尽くしている中でね、もうかなり経った後に書いていますから。で、そこで、まあ、裏話っていうかさ、他の話をこう、つなげるようなことも結構書いてるんですよね。で、その一つが、マリアについて、イエス様は、ご自分が十字架にかかっているのに、扶養ですね。マリアの扶養を託してるんですね。ヨハネに。弟子たち誰もいなくなったと思ったんだけどね、ヨハネはいたん。ヨハネって意外に中心的なところに、アンナスのね、祭司のところにもいたしね、あれカヤパのところにいたかな。とにかくそして十字架でイエス様、これ十字架につけられてるイエス様だから大声で語れないから、かなり近いところにいたと思いますよ。その時にイエス様がとでマリアがいたわけですね。ヨハネの19章の26節で、イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったと。このようにきちんと、まあ、イエス様は立法を守られて、この親を敬うということをやって、そしてやもめになる、やもめって言ってもあれです、もうすでにやもめだったかな、このヨセフがいないからね。けれども、この息子、長男である息子の何て言うかな、こう義務を果たしてるわけですよね。で、ヨハネはまたこのイエス様の宣教の最初の時をかなり書いていて、カナの婚礼というのはまさにその典型で、マリアが他の弟子たちも一緒にカナに連れてって、親戚の婚礼に連れてってるわけですよ。で、そこでイエス様が この奇跡を行われたと。で、その後に2章の12節を見ますと、ヨハネの母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに立つ。だから共に動いてるんですよ。でもだんだん離れてるというのがよく分かって、 まあ、彼らはナザレに戻ってるんですよね。けれどもカペナウムのところに彼らがやってきてですよ、ものすごい人がいっぱいになって、もうやばいんじゃないか、気狂ってんじゃないかってね、こう話が噂がいったのかな。でそれでこう引き取りに来たんだよ。そしたらイエス様が言われたのは、マルコの3章の35節で、誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのですと。このようにもうここから離れてる。でヨハネの7章には、肉の兄弟たちがね、自分で公に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいません、このようなことを行うなら自分を世に示しなさいと。だけど兄弟たちもイエスを信じていなかったみたいなってはっきりやってる。でこうやってそばにいたんですけれども、最初は一緒に行動してたんですが、でマリアもいろいろ啓示を受けてるんですけども、まだ理解できてない状況で、だって息子だからね。皆さん考えてください、自分の弟お兄さんいきなりメシアなんて言われたらさ、何なんだよってなりますよね。いろんな印を見たとてですよね。まあ、これが起こってですね、いたわけなんですが、復活したんですよイエス様が。それで彼らがイエス様を信じているということは明白であり、第一コリントの15章にはその中の一人のヤコブに主が現れたことが書かれていて、あとヤコブの手紙とともにユダの手紙がね、この黙示録の手前ですね、ありますから、ユダはイエス様の兄弟ですよ、弟ですよ、 半弟って言ったらいいかな、直接つながってないからね。マリアとヨセフの間に他の人たちは生まれてるけれどもね。で、ということでね、この勢揃いなんですよ。女たちもいるし、その弟子たちもいるし、もともとの。そして肉のこの家族たちもイエス様を信じて、皆が主と崇めているということになるわけなんですよね。そしてこの中で、まあ、結構ヤコブっていうのは用いられて、ヤコブはエルサレムにおける監督になっていくわけですよね。ペテロもその最初、これから見ていきます、ペテロは指導的な役割を果たしますけど、ペテロはいろいろ巡回するんですよ、ね、ヤッフォに行ったりとか、あとはカペナウムに行ったりとか、あとは第一ペテロを見るとカパドキアですね、トルコの方にまで行ってますからね、いろいろ巡回してますけれども、もう本当にエルサレムにとどまって、監督をしていた、牧会をしていたのがこの、ヤコブに、まあ、なるわけですが、でもね、本当教会ってこういうところだなと思いますよね。それぞれいろいろグループがいるんですが、イエス様に会って集まってるですね。いろんな人たちがいるんですが、ここにおいて一つになっている。時々、なんかそこで対立、ちょっと確執が起こったりね、後々起こりますけど、ヘブル語を話してる、ユダヤ人に対してね、ギリシャ語を話すユダヤ人がね、こう、抗議をするっていうね、配給、ヤモメの配給でなおざりにされてるって話とかね、まあ、出てくるわけですけれども、でもこの肉の家族である彼らにとってもですね、すごい葛藤があったと思いますよ、話ね、また戻りますと。葛藤あったと思いますが、まあ、私たちも葛藤あると思いますよね、一番難しいのは家族伝統で。いやとちょっとね、距離がないとね、純粋に福音って聞けないですからね、でもどこかの時点で別れて、これ切れてね、あ、自分にとっても主であるというふうに、この決めることができるわけなんですよね。でそれで15節です。その頃120人ほどの人々が集まって一つになって集まっていたが、ペテロがこれらの兄弟たちの中に立ってこう言ったと。一つになって集まった、もう本当にもうイエス共同体が始まってですね、120人です、大体で。これね、この数字、次に12使徒で、もっと言うと12イスラエル部族もありますよね。でこのように12というのは象徴的で、統治を、まあ、示しているわけです。聖書は組織を否定してませんですね、否定してません。組織があるということは大事ですね。このイスラエルもそうだし、そして教会においてもそのようになってますね。皆が一緒でって、これ皆が一緒思想って呼んでいいね。どっから実はやばいって知ってます？みんな同じところに立って、いやもちろん主になってみんな平等ですよ当然、こら 皆が聖なるものとされているのに、なんだお前たちは生きがってアロンとモーセね、我々の上に立つのかってこう言ってね、うん、ですよね。秩序があるということで、神は秩序の神ですね。でですね、ペテロが立ち上がってるんです。でこれがすごいなと思います。でこれ分かるのが、同じルカがね、こういうふうにイエス様が命じていることを記してるんですよ。ルカの22章の31節で、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけて、力づけてあげなさいと。いやいやいや、三度知らないということ、サタンにふるいにかけられると、ね、で立ち直ったら力づけなさいと。で今やってるんですよ。でヨハネの21章を見ますと、このガリラヤに行ってですね、イエス様が現れるのを待ってたんですけども、一向に現れないから漁に行くって言った時にね、漁にしてたら一向に取れなくてね、で右側に網を下ろしなさいって言ったら大量になってから、シュダーってヨハネが叫んだから、もうそのまま泳いじゃってね、それで行って岸辺にイエス様おられてね、でそれで私を愛しますかとイエス様に言われて、3度言われてね、でそのためにイエス様に命じられたのが、私の羊を飼いなさいとか、世話しなさいとか、そのように言われた結果として今行ってるんですよ。だから本当に教会ってすごいなって思います。イエス様がもともとイエス・キリストの系図って、アブラハムの子孫ダビデで、あそこでビューティフルストーリーじゃないんですよね。もう先ほどね、この学び会が始まる前にかなり予的な、ちょっと下水話をですねしてしまいましたけれども、マタイの一章っていうのはね、下水んですよ。4人の女性が出てきます。でその多くが異邦人かな、そうですね、ラハブ、カナン人で遊女、あとその前はユダの奥さんがタマルだけども、もともと息子の奥さん、売春婦にねえ化けてでしょ。そしてバテシェバ、あとモアブはね、ほら、真面目な人ですけどね、ルツは、だけどモアブ人ですよ、モアブ人、全部曰く好きですよね。で今ペテロは三度知らんって言った人なんですよ。私たちイエス様なんか知らないよって罵ってさ、あ、もう教会来れねえわって思うじゃないですか。ところがその人を指導者に立ててるんですよね。というところにいるっていうことを私たちはもういつも思い起こさないといけない。もちろん清いところ、これから人の働き学んでったらね、清いところですよ。もうアナニアとサフィラはもう倒れちゃうしね、ちょっと嘘ついてね、偽善ぶったら清いところですが、しかしイエス様が許し清めてくださるところですですね。本当に素晴らしいストーリーがここからでも見ることができて、そしてね、面白いのはペテロに対して天の御国を鍵を与えるって言われたんです。これはマタイの16章の19節で、私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます、とこう言っていて、これ天の御国の鍵ですね。でこれがね、イエス様が一章の8節で言われた、あなた方はエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで私の証人となるというご計画を示されましたが、必ずね、それがね、こう開いていくときに必ずペテロいるんですよ。エルサレムは当然これから2章で見てきますよ。ペテロが説教して教会が生まれます。そして次に、ステパノが迫害を受けて殉教して、それ散っていくんですけれども、サマリアにピリポが伝道しに行くわけですね。そしてイエス様をどんどん信じていくんですが、聖霊のバプテスも受けるためにですね、エルサレムからヨハネとペテロが行って、そして手を置いて祈っていくっていうね。 魔術師シモンの話が出てきますけれども、あの話があります。でこのユダ、あ、言って間違えた、サムリアの次にこの地の果てですね、地の果てにおいてはあれはコルネリウスですね、異邦人選挙において、まあ、その同時にですね、このアンティオキアの方にまでも行ってますけれども、だけども、本当にこう公にね、はっきりとした形で神様の啓示として、このあれがもう明確だったわけですよね。コルネリウスの一家にまだ割礼も受けてない、このユダヤ教徒でないのに、聞いて信じたら聖霊のバプテスマを受けたんですよ。でこれによって地の果てにまで至る宣教が明らかにされて、このようにして天の御国の鍵とペテロがなっているということが分かります。でこのペテロがそれで立ち上がりました。16節、兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでした。ペテロはね、このイスカリオテのユダに代わる使徒を、まあ、補充するということですが、これを何か人間的にですね、あ、これちゃんとこの組織を守らなければいけないみたいなものではないんですよ。これから見ていきますが、聖書がそう言ってるからという、聖書の根拠に基づいてこのことを話している。でこれがこれから見ていきますけれども、神の国の姿です。神の国は神の言葉によって成り立っていき進んでいきますですね。今日はここかな、知るべきことはですね、神の言葉によって成り立つわけですね。イスカリオテのユダの裏切りと自殺っていうのが、この滅んでいくっていうことが、もう聖書の言葉の成就、神の言葉の成就だったんですよね。でここで神の言葉の、聖書の言葉の性質についてね、聖霊がダビデの口を通してって言ってます。神の霊がダビデの口に通してっていう、これをね、第2テモテの3章の16節によりますと、霊感って日本語に訳されてますね。霊感、これ神の息吹って訳されますね。息吹によってって訳すことができます。だからちょうどアダムに息を吐いて、 花にですね、それで生きるものとなったっていうのと同じようにして、神が言葉を語られて、それで命が与えられていくわけですね。これがね、神の霊感なんですよね。神の言葉っていうのは命があって、霊が、わかりますか、神の御霊によって言葉が語られて、生かすんですよ、人をね。生きるものとなるんですよ。で、ダビデがそうであったと。で、ダビデ自身も、第2サムエルの23章の2節で、主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にあると。やはり御霊によって私は語ったんだと、こう言ってるんですよね。イエス様ご自身がね、やっぱり言ってるんです。これペテロだけじゃなくて、イエス様ご自身もマルコの12章の36節に、ダビデ自身が聖霊によってこう言ってますと。で、主は私の主に言われた。私は私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまでと、こういうふうに言っているわけです。これを霊感と、まあ、難しい言葉ではね、言うわけですよね。で、神、聖書の言葉というのは神の口によって語られている。で、次にはね、成就しなければなりませんでしたという言葉があります。つまり神の言われたことは必ず成就すると。これがイザヤの予言だと、この語ったことは虚しく戻ることはないと。こう雨が天から地に降ってきて、作物が実っていくのと同じように、この戻ることはないっていうことで、だから神の言葉は真実であって、そして誤りがないっていうことです。誤りがない神の霊感によって書かれたものっていうふうに、まあ、よくね、なんか、教理とかさ、神学みたいなものを勉強すると出てくるんですけどね、難しい言葉ね、あまりの私ね、聖書の学びの中でさ、言わないです。ね、 言わないでね、そのまま普通に言えばいいじゃんって私は思ってるので、あんまり言わないですね。けれども、だから言わないからね、もう皆さん今の神学とか教理とかっていう言葉を覚えなくて結構ですね。誤りがなく、そして真実であって必ずその通りになるんだということですね。これによって神の国は成り立っていくんだということがあるし、教会が成り立っているんだということ、この信仰が深く根付いているところで成り立っているんですよ。まずもって神の国は神、天と地が作られたところから始まるでしょ。もうその前からも永遠に支配されてますけれども、その時も言葉によって天と地を作られ、そしてわざわざ預言者を神は立てられて、それによって言葉によって人々のこの支配をし、生かしですね、成り立たせていく。真理も命も教えも全て神の言葉によって、だからこの聖書が神の言葉なんだと。でイエス様ご自身がこのペテロってよく見るとね、イエス様の真似をずっとしてるんですよ。コピーですね、はっきり言うと。ペテロってね、いい意味で単純、イエス様がやってることをやってんの。例えばずっと後にね、このヤイロの娘をね、こう生かした時とね、そっくりなことをやってね、やっぱりモノマネで、それでこう生かしてるんだよね。だから同じようにイエス様がこのね、ペテロのやってるのを見ると、このね、コピってるって、その元ちゃんって何かというとね、イエス様がもう神の言葉が成就しなきゃいけないとかしょっちゅう言うわけ。まずはあなた方は、私がね、立法と預言者を廃棄するために来たと思ってるけど違いますよと、成就するために来たんだよと。一点一角もこのね、滅びることはないよと、それ成就しないうちにね、ということをイエス様が言われたし、あとはパリサイ派との論争でも、あなた方は人の教えによって神の言葉をないがしろにしているってね、こう言われて、そしてさっきね、引用したけども、ダビデの聖霊によってダビデが語ったって、神の言葉で、イエス様もそう言って、そして一番話したかったのは、捕らえられた時に、ね、イエス様がで、ペテロが剣持って、そしてこう一人の妻子の息子だったっけ、こう耳をね、切ってね、でこれ癒されたじゃないですか。でその時にこう言ったんですよね、まず剣を鞘に収めなさいと。そしてしかし、この全てのことが起こったのは、預言者たちの書が成就するためなのですと。12軍団呼んでですよ、御使いたちの、一発で滅ぼすことできるんですよ。これね、なんかね、野郎たちのね、喧嘩でね、イエス様が核兵器持ってくるぐらいですよ。核兵器までいかなくても、なんかトマホークか分かんないけどさ、もうなんか話にならない。けれども預言者たちの書が成就するためなんだってこう言ってるんですよ。それに基づいてイエス様は動いていて、それで蘇られてから弟子たちにこの解き明かされたのは、聖書全体を、このモーセの律法から預言者、そして詩編まで、キリストが苦しみを経てから栄光に至るんだということを解き明かしたわけですよね。このように御言葉に基づいてイエス様が解き明かしをしながら弟子たちを育て、そのイエス様の姿を見て今ペテロが立って、そしてこの聖書に書かれている言葉に基づいて、イスカリオテのユダの代わりが必要なんだっていうふうに判断をしてるんですよね。なのでね、聖書信仰ってめちゃめちゃ大事なんです。もうこれ除いてないですね。でこれが蝕まれていくんです。少しずつね、ずらしていくわけ、ちょっとずつなんですよ。人の書いている部分もありますよねとかね、上手に言うのね。で、あと大まかな考えにおいては神の言葉だけど、まあ、一つ一つっていうのはそういうこととは限らないとかね、まあ、いろんなこと言いますね。でね、微妙にやっていくんですが、だいたいね、わかります。で、なんでそれやりたがるかというと、結局自分の考えや思いを中心にしたいからなんですよ。人間の考えや思いを中心にしたいからですよ。もうその時点で神を神としてないんですよね。 礼拝してないんですよ。なんちゅうかな、ガチガチになってね、なんかこう、いわゆるこう、いわゆるほら世の中でいうファンダメンタリストっていうの、この原理主義者みたいなさ、こうガチガチになってなんだかなんだかって話ではないんですよ。そういう話じゃなくて、なんていうのかな、神を礼拝するっていうのは神を神とすることです。神が言われている言葉をその通りに素直に受け止めていくというところに初めて、しかも全てですよ、全て成就しなければならないってイエスも何度も言いました。だけどそれを機械的にここの言葉このなんだかなんだか、いや そういうのも大事な時ありますけど、でもね、全てっていうここでね、神の言葉によって神の国成り立つっていうここなんですよね。でこれによっていくのでね、これね、いろんなことで巧妙にやっていくんですよ。もうある時は人間のこの神学的なぐにゅにゅにゅにゅっていう言葉とか哲学的なものとか、あと悪霊からの教えっていうのもありますよね。でこれはね、何かって言ったらね、いつの間にかこれ聖書に明確に書かれてないこともなんかこう勝手に解釈こう入れちゃって、なんかこれも同じ啓示であるかのようにね、だからこうスピリチュアル系の逸脱もあるし、知的な合理的なこうなんていうかな方の逸脱もどっちもありますよね。で簡単に、どっちもサタン。神は本当に言われたのですか、誰ですか、これエヴァに言いましたよね。でこれを言ってるわけなんです。で17節見てください。ユダは私たちの仲間として数えられていて、その務めを割り当てられていました。このユダは不義の報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ちて体が真っ二つに裂け、腹綿がすべて飛び出してしまった。このことはエルサレムの全住民に知れ渡り、その辞書は彼らの国の言葉で開ける玉、すなわち地の辞書と呼ばれるようになっていたということでね、ユダは十二使徒の中にいたんですが、金入れを預かっていたことはヨハネの十二章の6節に書いてあります。しかしこそ泥もしてたんだよね、それも書いてあります。で不義の報酬でユダヤ人指導者らを売り渡したと。でゼカリアの予言の中に銀貨30万円ですね、書いてありますけれども、これを神殿に投げ込んで、でね、マタイの27章の3節から5節に首を吊って死んだってあるんですよ。でこの地の代価だから神殿の金庫に入れることはできないとして、それでその金で陶器師の畑を買ったんですよね。で今ここを見るとユダが辞書を買った、手に入れたって言ってるんですけども、これねユダの名前で宰相たちと長老たちが、まあ、陶器師の畑を購入したので矛盾はしていません。でね、首を吊って死んだってあっちではね、このマタイの方ではなってんですけど、こっちは真っ逆さまに落ちて体が真っ二つに裂け、腹綿が飛び出してしまったって言ってね、あこれも矛盾してるとかなんだかって言って、いやあのねどっちも正しいんですよ。で何が起こったか、まあ、いろんな推測がありますけども、その一つがあの時杉越の祭りの時なので、まあ、安息日というか、あと汚れたものに触れてはいけないって言うんですってね。この地の辞書っていうのはこれね、ヒノムの谷ってところなんです。南側に走ってる。でそこにね、あの神殿の老廃物とかこのね死体とか地とかに、ね、これあるわけです。そこでね焼却をするわけですよ。だからイエス様はゲヘナっていつも火が出てるね。でそこに行くことは阻まれるわけですね。でどうするかと、首を吊って死んだと。でこれをじゃあ壁のところからヒノムの谷にバーンと投げて外に出ないで、自分たちを怪我、まあもう死体触ってるから怪我してはいるんだけれども、まあ、それ以上怪我れないようにね、というのが一つの解釈ですよね。あともう一つの解釈は、首吊って死んだんだけど、それはあの紐が溶けてね、でそれも落ちてったとか、でも全然いろんな推測はできますけれども、矛盾はしていないんですね。開ける玉っていうのは血の辞書です。これ今でもあります。鶏が鳴く教会、啓明教会というのが、カトリックの教会があるんですけども、カヤパ邸ね、カヤパ邸のところにあるんですが、でそこのね、屋上行くとね、こう、バッチ、 グで見れるんですよ、このヒノムの谷とあのケデロの谷の合流するところね、その近くにヒノムの谷の方にアケルダマの跡を、見ることができるんですが、血ですね、血の辞書、まあ、血を流したものは血によって報いを受けるんですよね。でゲヘナとも呼ばれますから、まあ、これもまあそこに投げ入れられるのにふさわしい、あの埋められるのにふさわしいかなと思います、このイスカリオテのユダですよね。ですね、ちょっとお待ちくださいね、うんですね、じゃあ行きますよ。次、詩編にはこう書いてあります。彼の宿屋が宿営が荒れ果て、そこから住む者が絶えますように、また彼の勤めは他の人が取るように。これは詩編、最初の方が詩編の69編、次は109編からの引用ですね。どっちもね、呪いの詩編という、すごいでしょ、あのいろんなこれジャンルがあって、詩編の中にもメシア詩編というのはメシアの予言、まあ、ここもねある意味で実はメシア詩編かもしれないけども、まあ、でも呪いの詩編と呼ばれるものがあります。本当詩編を読むとねびっくりする表現出てくるでしょ、もうなんか呪文であるかのようなね。でこれねダビデが歌ってるんですよね。でダビデはアブサロムとかあるいはサウルですね、命を狙われた時に神に復讐を願ったんですよね。なので彼らに復讐はしなかったわけです。でこれがダビデの特徴です。復讐を神に任せなさいというのが主の教えで、あの復讐がないという意味ではないんですよね。神に任せるわけだから自分は善で報いなさいというのが聖書の教えです。ダビデはそれを行いました、実践しました。でその中でいろんな呪いをしている中で出てくる言葉が、彼の宿営は荒れ果て、そこから住む者が絶えますようにと、で彼の務めは他の人が取るようにって言ってるんですけど、これねそこだけ読むとね、本当にこれキリストの、 あのユダの予言なのって思ってしまいますけれども、まあ、ペテロが聖霊の導きによって、これは予言、ここに書いてあるということを教えてます。大事ですね、こうやって御言葉を引用してるんですよ。それによってこれから決定すべきことを決定していっているわけなんですよね。いろんなところで御言葉が根拠となって教会というのは進んでいきます。で説教も御言葉を伝える、教えるわけですね。御言葉をからなんかいいこと話すんじゃないんですよ、御言葉を教えるんですよね。これね、私ショック受けたんです。カルバリチャペルコスタメッサで勉強してた時ですね。でそこで先生が言いました。あなたが聖書を力強く語るのではない、聖書はすでに神の力であり、聖霊の力はその神の言葉を理解するのにその助けが必要で働いてくださると。僕はそれまではいかにこのダイナミックにこの聖書の言葉を語るのかっていうことをで説教してたので、エゼキエルがねしばらく語れなくなったとか、ほらザカリが語れなくなったと同じように1年以上も口が閉ざされたように説教なんかまるでできなくなりましたけれども、御言葉を教えるわけです。そしてあとは祈る時も御言葉がどんどん出てきます。この使徒の時代のね教会の人たちは御言葉で祈っていってます。そして教会で何かを決める時も御言葉でですね。でこれから言ってきますけども、この祈りとかあとは聖霊の導きとかいろんな要素がありますけれども、この御言葉によって教会が運営されていくんだよということです。で20節ですから、主イエスが私たちと一緒に生活しておられた間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に挙げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりませんということで、十二使徒の資格として主イエス様と一緒に生活したということが挙げられるわけです。ですね。十二使徒以外にも多くの弟子たちが共に生活をしていたんですよね。これ忘れがちなんですけれども。 で、例えばイエス様の映画とかだとさ、じゃあ十二使徒しかこういないみたいな最悪描かれてしまうけど、まあすぐそばに十二使徒はいたと思いますよ。けれども、他にも多くの弟子はいました。で、バプテスマの、でも途中から加わった人も結構いるんだけども、このイエス様の公の働きというのはバプテスマのヨハネのバプテスマから始まりますからね。で、イエス様が聖霊、ヨハネからバプテスマを受けられて、聖霊に満たされて、御国を述べ伝えて、ずっと一緒に生活していて、天に上げられるのも見たと。そしてこれは全部イエスの復活の証人でなければいけないので、この十二使徒というのはこの条件がありますよということであります。で、23節、そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッティアの二人を立てた。こうし、そしてこう祈った。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちあなたがお選びになった一人をお示しください。ユダが自分の場所に行くために離れてしまったこの奉仕の場、使徒職に就くためです。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼が11人の人たちの仲間に加えられたということですね。この二人が呼ばれましたね。このずっと見ていったら、この2人じゃねえかってね、この120人の中にはこれ2人だけだったんでしょうね。で、主の選びを求めるために祈ったわけです。でね、これ興味深いのは、ユダが自分の場所へ行くために離れたって言ってますけれども、これ地獄ですよ。これはっきり分かるんです。そんな日裁いちゃダメですよとかね、誰が地獄に行ったか裁いちゃいけないってよく言ってるじゃないですか。そうじゃなくて、イエス様がイスカリオテのユダについては明確に言ってるんです。それヨハネの17章の12節で、彼らと共にいた時、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。滅びの子が滅んだとはっきりと言っています。でね、祈りましたが、これくじ引いてるんですよね。くじ、これね、旧約の時代見たらよく出てくるんです。食材日ですね、あるいはなだめの日に、この、2匹のヤギをアザゼル、ね、のために選ぶときにくじを引いたし、あとはヨシュアが相続の割り当てを決めるときにもくじを引いてますし、で、箴言の16章の、33節に、くじは肘に投げられるが、そのすべての決定は主から来ると。いうことで、くじが使われるんですが、主が決めると、まあ、はっきりと言っているわけですね。祈っているってのはすごい大事で、で、くじやって、でもね、くじそのものはもうなくなるんです。この使徒の働きの中で実践されてません。これ以降は。で、あとは、使徒の手紙の中にもない。くじ引き。ないですね。なので、これはね、やらなくていいです。その代わりに、何か導きがあるときには、やっぱ予言の言葉ですね。聖霊の導きと予言ですね。で、これが、例えばバルナバとパウロを、サウロを、主の働きのために聖別しなさいと。そういうふうに予言の言葉が与えられたりして、で、それで導きを与えられていった、求めていったっていうのがあります。で、マッティアが選ばれましたけれども、ペテロが聖霊の満たしの前に行って違うんじゃないの、パウロがこれ勝手に選んだのはこれはもう肉によって で実はパウロが選びだっていう人いる、そういう解釈あるんですよ。で、私は違うなと思います。まずパウロバプテスマのヨハネの時はいなかったからね、だけどパウロは特別な人ですね、まあ、こういうねミステリーってあるんですよ。例えばイスラエル部族って正確に言うと13部族なんですよね。だってヨセフの息子直接エフライムとマナセやっちゃったから、あれで2部族できちゃった。ヨセフ族がマナセ族とエフライム族になっちゃったせいで、ちゃんと数えると13なのになぜか12部族なんですよ、ね、でこっちも13なんだけどパウロも使徒だからなんだけど、やっぱ12人なんですよね。本当にミステリーなんですが、しかし、ここで大事なのは、ペテロが主の御心を求めて皆で心を一つにして祈ったって、これが大事ですよね。そしてそれによってこの聖書が土台で、聖書を根拠にしてやって、そして御心を求めるために祈るんですよね。で、その中で教会が一つ一つ事柄が進んでいきます。 まだ聖霊が下る前の話ではありますが、これ聖霊が下った後も同じようにして決めてってますですね。なので私たちは聖霊の力によってまた御言葉、そして祈って御心を求めて一つ一つを求めていくということです。よくあるのが、私そうですね、ちょうど今妻とデボーションしてて、ですね、イエス様が高い山で栄光の姿に変えられた後にですね、この山を降りてってですね、で悪霊に疲れた人を追い出せなくて、でそれで不信仰な時代だってこう言うんですよね。そしてあれですよ、断食と祈りによらなければこの手のものはね、この種のものは解放できないってことをイエスもおっしゃったわけですけれども、この高い山に登った時はもう信仰がバリバリあるんですが、実際の場面に来るとその信仰どこ行っちゃったなってなるわけですよ。だから私は全てのもう信じてるんですよ、信じてるんだけど、全てのところで祈ってるか、全てのところで御言葉に基づいてやってるかっていうと違くて、その自分のこう経験とか自分の考えとか、その常識であるとか、そういうものをこういつの間にかこう働かせてね、でどんどん動いちゃってるっていうのがよくあって、で教会っていうのはそれをね正してくださるように聖霊がおられるなと、イエス様来ておられるんだなと思いますよね。気づいてね、ここの部分違かったなとかね、ここの部分なんかあんなに信仰あることを話してるのに、なんでこの部分なんか世の中的なことでこうなんかね、世の中的っていうかこう人間的って言ったらいいかな、自分なりに考えてね、こうだはだって考えてるのかなとか、全部が神の前に持ち出して御言葉に基づいて祈っていくっていうことですよね。以上です。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに、本当にこの短い箇所のところを、この見ると、本当にこのペテロがいちいち御言葉に基づいていました。とっても大切な決断、判断っていうかでありましたが、本当に全てのことにおいてこの御言葉によって、神の語られた言葉によって生かされて、そして教会が営まれていく、神の国が成り立っているということを見ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞこの教会がそのようでありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。